い、皆さんこんにちは。沖縄医療生協虹の広場です。今回で67回目の放送となります。パーソナリティを務めます島袋です。どうぞよろしくお願いします。沖縄医療生協は健康をつくる、平和をつくる、命輝く社会をつくるを理念としています。そのような活動を皆さんにお伝えできればと思っております。今回はですね、介護保険について豊見生協病院の平さんにお話を伺いたいと思います。平さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
まず自己紹介、所属とかですね、お願いできますか。
はい、皆さんこんにちは。
こんにちは。
豊見生協病院の、介護保険課、はい、の方に勤務しています。ケアマネージャーの平近志と言います。
はい、ケアマネージャー、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
平さん、休みの日とかね、何か趣味とかやってるのってあります？
そうですね、最近の休みは私娘が2人いるんですけれども、で上の子がバスケットボール、
バスケット、
はい、部活に入っていまして、最近はそこにちょっと父母の見守りとして入って、
追っかけしてる。
そうですね、一緒にちょっと体を動かして
はいはいはい、いいですね。
はい、もう最近それが趣味になってるのかなと
、はい、でも楽しいよね、スポーツ観戦ね。
そうですね、
うちも子供たちがサッカーしてて、
はいはい、
でずっと追っかけして追っかけてやってた、一緒に関わったりしてね、やったりとか、次男はハンドボールやってたりとか、僕もやってたんだけどハンドボール、
ああそうなんですね。
そうそうそう、ハンドボールの追っかけしたりとか、いろいろ楽しかった、ね、最近はもうそういうのがないからさ、ちょっと寂しいところはある、ありがとうございます。スポーツ観戦ね、楽しいよね。
そうですね、
はい、今あれよね、キングスも結構強いんじゃないですか。
これがですね、私バスケットボール全く経験したことがなくて
だ
からもう他の父母に聞きながらとか
なるほど
ちょっとずつルールを覚えながら
覚えながら、
ね、はい、
はいはい、まあ覚えたらまた楽しくなるよ。も
そうですね、今少しずつちょっと覚えて、
はいはい、ありがとうございます。タレさん、好きな食べ物とか、嫌いな食べ物とか、これ何のもあります？
そうですね、基本的には、大きくこれが嫌いっていうのはないんですけど、ただもう唯一ダメなのは、パセリ。
パセリ
もうあれは苦手ですね。
パセリ僕もダメだな
男の人ね、あれ苦手な人多いですよね。
多いのか、なんだろう、味
なんか匂いですかね。
匂いから、はい、なんか残るよね。
なんか、はい、もう受け付けないです。
確かにあれはちょっとな、あんまり美味しいとは思わない、
ですね。
まあ添えてる分にはね、
そうですね、見栄えとしては
見栄えとしてはいいけど、はい、
ただ手はつけないという
はいはい、ありがとうございます、はい、あとはなんかアーティストとかも、好きなアーティストとかいます？
音楽も特にこの人が好きっていうのはなくて、
決まってはいない、
もう邦楽洋楽
何でも聞く、
もういろいろ、はい、
その気分によって、
そうですね、楽しいなという音楽は、はいはい、聞く感じです。
なるほど、いいですよね、曲もね、面白いし、はいはい、ありがとうございます、
はい、
じゃあちょっとだけお知らせ入れますね、
はい。
沖縄医療生協虹の広場を引き続きお届けします。今日はですね、平さんに、介護保険についていろいろお話伺いたいと思うんですけど、まず介護保険そのものですね、介護保険とは何でしょうかというところをお願いします。
はい、ではちょっと介護保険とはということで、簡単に説明をさせていただきます。介護保険とはですね、2000年、平成12年ですね、の4月に
4月、
はい、高齢者の介護を社会全体で支え合う仕組みとして始まった制度のことです。
はいはい、2000年だから22年、
今は2022年なので、そうですね、
22年だね、ちょうど4月だからね、
はい、そうなります。
はいはいはい、
でこ の, 介護保険制度が、導入された背景としてですね、まず初めに、高齢化が進んで、要介護高齢者の増加だったり、
はいはい、
介護期間の長期化など、介護ニーズが増えていったことというのが挙げられます。はい、で続いてですね、各家族化が進んで、
各家族化、
ちょっと言いにくいですね、
はい、
で介護する家族の高齢化など、要介護高齢者を支えてきた家族をめぐる状況が変化してきたことっていうのが挙げられます。 はい、であとこの介護保険が始まる前は、うんうん、と老人福祉あと老人医療制度っていう、はいはい、制度があったんですけれども、うんうんうん、ちょっとそれによる対応が限界になってきたことっていうのが背景として挙げられます。はい、でこの2000年の4月に開始となった介護保険制度ですが、はい、基本的な考え方として3つあります。
3つ、
はい、でまず1つ目の方が、はい、自立支援ということですね。
自立支援、
はい、で自立支援とはですね単に介護を要する高齢者の身の回りの世話をするということを超えて、はい、この高齢者の自立を支援する、うんうんうんまあ、高齢になってもご自身でできることへ取り組む、
はいはい、自分でできることはやろうと、
そうですね、はいはい、ということを理念としています、うんうん、で2つ目に利用者本位というのがあります、はいはい、でこれはですね介護保険制度が始まる前は、うんうん、措置制度というのが、はい、取られていました。はいはい、で措置制度というのは、うんうん、行政の方が必要性を判断してこの利用者のサービスを決定するという形でした、うんうん
はいはい、
でそれが、介護保険制度ではこの利用者がご自身で選択して、
うん、選択する、
うんはい、多様な主体から保険医療サービスであったり福祉サービスというのを総合的に受けられるように変化したというのがあります、う
んはい
はい、であと3つ目に社会保険方式っていう、う
ん、社会保険方式、
はい、うん、そうです。で社会保険方式とはですね一定の期間保険料の支払いをすることを給付の受給要件とすることです。
うん、うん、何年払ってとか、
そうです ね、うん、はい、で介護保険の場合は40歳から介護保険料を納めるっていうのがあるんですけれども、はいはい、なのでこの介護保険料の支払いをですねちょっと行わないでこの滞納していくとご自身が要介護などの状態になった時に介護サービスがこのなんて言うんだろう、
受けられ
サービスが、はい、
利用できなくなる、
制限されてしまったりだとか、
はいはい、
あと通常より倍の利用料を支払ったりとか、ちょっとそういったことにつながるので介護保険サービスを利用するためにはやっぱり一定期間の間は介護保険料の支払いが必要となります。
はい、はいはい、ありがとうございます。次にね介護保険の加入者と、はいはい、保険料の支払い等々についてちょっとお願いできますか。
はい、そうですね、介護保険制度の加入者はですね、はいはい、介護保険の被保険者となります、うんうんうん、で65歳以上の方を第1号被保険者、
65歳以上、
はい、うん、で40歳から64歳の方の、
はいはい、
医療保険加入者の方を第2号被保険者と呼びます、
うん、第2号、
ちょっと分かりづらい部分ではあるんですけど、
は
い
は
い、
1号と2号に分かれてると、
そうですね、うん、
はい、
なので先ほどもお話ししたんですが40歳からはこの介護保険料の支払いが必要になってきます。で保険料の支払いについてなんですけれども、
はい、
65歳以上の第1号被保険者は、
はい、
原則年金からの転引
き、はいはい、
転引きとなりますね。で40歳から64歳の第2号被保険者は、うんうん、医療保険あと健康保険とかですね、
はいはい、
と一括の徴収という形になります。でまた介護保険サービスはですね、
はい、
65歳の以上の方であれば、うんうんうん、原因を問わずにこの要支援要介護状態となった時にこのサービスを受けることができます。
65歳以上の方は、
はい、
要支援要介護状態となった時には受けると、
う
ん、
そうですね、
はいはい、
で40歳から64歳のこの第2号被保険者の方は、う
んはい、
この特定疾病が原因っていうのがないとこの 要支援要介護状態になった場合に、
は
い
は
い、
うんうん、
介護サービスを受けることができません、うんうんうん、で特定疾病とは、はいはい、何かというところなんですけれども、
ねうん
はい、大まかに末期がんですとか
末期がん、
はい、あとリュウマチ、
うんうん、
あとパーキンソン病、あと脳血管疾患、はい、
脳梗塞とか、
はい、であと初老期における認知症など
認知症、
うんうん、全部で16種類のこの病気が指定されています。
16種類のこの特定疾病、
はい、そうですね、
っていうのが指定されてる、はい、わけですね、
はい、
わかりました、はい、ありがとうございます、はい、ちょっとお知らせ入れますね。
はい、
あなたは経済的な心配で医療機関への受診を我慢していませんか？周りにお困りの方はいませんか？ 沖縄医療生協では受診時の窓口負担が一時的に減額免除される無料低額診療事業の制度をはじめとした安心して医療が受けられるよう相談窓口を設置しています。電話098-856-2519 098-856-2519 かけがえのない命、まずは沖縄医療生協へご相談ください。
はい、引き続き沖縄医療生協虹の広場をお届けします。平さんにまたいろいろお話聞きたいんですけどね。
はい、はい。
介護保険サービス の、 その利用の仕方ですね、はい、その辺ちょっとお願いできます。
そうですね、はい、では介護保険のサービスの利用の仕方についてまたご説明していきます。はい、ご自身だったりご家族に介護が必要となった場合、介護サービスを利用するには、要介護あと要支援の認定を受けることが必要になります。
認定を受ける必要がある。
そうですね、はい、でそのためにはまず申請が必要となってきます。でこの介護サービスの利用を希望する方は、はい、市区町村の窓口、介護保険を担当する窓口で要介護要支援認定の申請を行います。
は
い
は
い、
自分の住んでる自治体ってことですか、
ね、そうですね、でそちらの方で申請をするんですけれども、その際に第2号被保険者の場合は、医療保険、健康保険とかの被保険者証も必要となります。で市区町村の窓口で申請が受理されると、その後要介護認定の調査だったり判定っていうのが行われていきます。
この、この認定する方の判定する人が家に来たりとか
訪問
されるっていう感じですかね。
はい、実態調査をしにっていう形になるんですけれども、ちょっとその説明もしていきますね。でこの担当窓口の方で申請して、で数日後にですね、この市町村の職員などあと認定調査員が、ご自宅の方を訪問します。でそこで心身の状況についてご本人さん、あとご家族さんから聞き取りの調査を行います。でこの聞き取りの調査の内容というのはもう全国共通ですね。
共通、みんな統一されたものが。
そうです、はい。でまたご本人さんご家族さんからの聞き取りと、あとは主治医かかりつけ医に、医学的見地からこの心身の状況について意見書を作成してもらう必要があります。
医者が、この人はこんな状態ですよっていうのを、
そうですね、こういった病気がありますよとか、でこの主治医へ の、 意見書の作成依頼については市区町村の方から、主治医の方へ直接依頼する流れとなります。
本人がではなくて。
そうですね、市区町村の方から主治医の方に、でこの認定調査の結果とあと主治医の意見書をもとに、保健福祉医療の学識経験者によるこの介護認定審査会っていうので、
審査会、
これで審査して、どのくらいの介護が必要かということを判定していきます。でこの介護度に関しましては、要介護は1から5まで、
1から5、
要介護1、2、3、4、5、
5段階、
そうですね、でまた要支援の方は要支援1、2の
1、2、
いずれかとなります。で原則としてですね、この申請から、30日以内に市区町村から介護認定結果が郵送で通知されるという形になります。
1ヶ月ぐらいでは大体届くということです
ね。そうですね、でこの結果でですね、要介護1から5と認定された方は、在宅でご自宅の方とかで介護サービスを利用する場合は、居宅介護支援事業所、ケアマネージャーの事業所ですね、
平さんがいるところね。
あ、そうです、で契約し、あとその事業所のケアマネージャーに依頼して、利用するサービスの相談、こういったのを利用したいんだけどという相談をしながら、この介護サービス計画、ケアプランって、よく聞くと思うんですけども、このケアプランを作成してもらいます。
こんな風に計画してやるよっていう 中身ですかね。
そうですね、はい、はい、でまた介護老人保健施設だったり特別養護老人ホームなどの施設へ入所を希望する場合は、はいはい、希望する施設に直接もう申し込みをするという、はい、形になります。はいはいはい、であと要支援1、2と認定された方に関しては、うんうん、基本的には地域包括支援センター、
地域包括支援センター、
はい、うん、でそこの担当職員さんが介護予防サービス計画、はいはい、これは介護予防のケアプラン、
介護予防ケアプラン、はい、なるほどね、
を作成します。うん、はいはい、でその後ですね、また本人ご家族さん、あとケアマネージャー、はいはい、あと利用を希望する事業所さんとの、うんうんうん、会議、サービス担当者会議というんですけれども、はいはい、そういった会議をして介護サービスの利用開始、
利用が始まると、
うん、はい、っていう形になります。で、この介護保険の利用料についてなんですけれども、はいはい、この利用料については個々の所得に応じて負担割合が決められてるんですね。で負担割合は今現在は1割から3割、
1割から3割、
はい、になります。でこの負担割合については介護保険申請した後に、はいはい、介護保険負担割合書、
負担割合書、は
い、ちょっと漢字が多いんですけれども、うんうんうん、これが市区町村から同じようにご自宅の方に送られてきます。はいはいはい、でそれでご自分はこの介護保険の何割負担だよっていうのが、はい、確認することができます。
じゃああれですね、このみんな所得によって違うので、はい、それぞれその利用料が変わってくる、
はい、そうですね、
ここになってくるということでね、
そうですそうです、
個別、はい、僕が10万円もらってたらその10万円の所得の割合で、
割合でということで、
5万円の人は5万円の所得の割合で、
そうですね、
そんな感じになってくる、
はい、うん、なので今は多い人で3割負担っていう形になります。
はいはいはい、はい、ありがとうございます。あと介護サービスの、まあね、はい、種類いろいろあると思うんですけど、この辺も、ね、はい、教えてもらえますか。
そうですね、はい、介護サービスの種類についてはですね、いろいろありまして、まずはご自宅の方に来てもらって、はいはい、サービスを受けることができる、はいはい、訪問系のサービス、ね、
はいはい、家に来てもらう、はいはい、
そうですね、うん、で訪問系には皆さんがよく聞くヘルパー、
はいはいはい、
訪問介護、うんうん、あとは訪問看護、
看護、
はい、うんうん、であと訪問リハビリ、
リハビリ、
はいはい、ご自宅に看護師さんが来たり、うんうん、あとリハビリの専門職の方が来たり、うんうん、っていうのがあります。であとは今は訪問系だったんですけど、はいはいはい、次は事業所に通って利用する、うん、通所系サービス、
通所系、はいはいはい、
で通所系サービスではよく聞かれるデイサービス、
うん、デイサービス、
はい、あとデイケア、
デイケアとか言いますね、
うん、といった、まあ、こういったサービスがあります。
はいはいはい、
で他にもですね、施設の方で、うんうんうん、数日間お泊まりを行う、
あ、はいはいはい、
短期入所サービス、
うん、入所、
はい、ショートステイというんですけど、そういったサービスだったり、あと車椅子とか、はいはい、ベッドなどのレンタルを行う、うん、福祉用具貸与、あと福祉用具の購入といったサービスなどがあります。
うん、はいはい、そういった福祉用具も貸与したり、はい、まあ、購入もできるというのもあると、
ね、はい、
はいはい、ありがとうございます。はい、ちょっとお知らせ入れますね。
はい、
はい、沖縄医療生協虹の広場を引き続きお届けします。あとね5、6分ぐらい介護保険が、ね、始まって、まあ、経過と今後の、まあ、介護保険の取り巻く状況などもちょっと教えてもらえますか。
はい、介護保険制度が2000年4月からスタートしましたということで、うん、はいはい、一番最初にお伝えしたんですけれども、うん、はいはい、もう20年以上が
超えてますね、はい、
経過してます。でこの20年でですね、はいはい、65歳以上の被保険者は、はいはいはい、2000年の4月スタート時点ですね、うんうん、2165万人、
2165万人、
はい、うん、いた数がですね、はいはい、20年経過して、うん、2020年の4月には、はい、3558万人と
3558万人、
はい、うんうん、約 1.6 倍増加しています。
うんうん、1.6 倍、
うん、はい、でまた要介護あと要支援の認定者はですね、はい、この2000年4月には218万人の数がいました。これが2020年4月には669万人と 3.1 倍増加しています。うんうん、はい、でまた介護サービス利用者数はですね、はい、 これも2000年4月時点では、149万人の数がですね、2020年4月には494万人と、もう 3.3倍、増加しています。なので、もうこの介護保険は高齢者の介護にはなくてはならないものとしても定着、発展しているということが伺えます。で、あと今後ですね、65歳以上の高齢者の数なんですけれども、2025年には3677万人
3677万人、
で、2042年には3935万人とピークを迎える予想が、そうですね、国より示されています。で、また75歳以上の高齢者の全人口に占める割合も増加していって、2055年にはこの 25% を超える見込みとなっています。で、これはですね、もう4人に1人が75歳以上の方っていう、
4分の1が、
そうです
ね、
で、最初にも説明させてもらったんですけれども、この要介護高齢者を支えてきた家族をめぐる状況が変化してきてですね、この昔は現役世代が多くて、高齢者を支える割合も多かったんですね。でも、イメージとしては複数名で一人を支える胴上げ型、胴上げって結構大人数で一人をわしゅわしゅするんですけれども、そういったイメージですね。で、それから少子高齢化が徐々に進んでですね、大体数名で今度は一人を支える騎馬戦型、
なるほど、騎馬戦ね、
騎馬戦って3名で一人を支えるような感じじゃないですか。で、これがまあ今後もますます少子高齢化が進んでいくと、もしかするともう一人で一人を支える
肩車
型という形に変化していくことが考えられます。で、2040年頃にはですね、この高齢者の人口の伸びは落ち着くと予想されていますが、同時に現役世代の担い手も大幅に減っていくということが予測されています。
この世代の、人口が少ないからそうなってくるのかな。
そうですね、で、国としてはですね、この総就業者数の増加とともにですね、あとこのより少ない人手でも回る医療福祉の現場を実現することが必要というふうに考えています。
いいのか悪いのか
そうですね、で、一応もうそれに向けて4つの取り組みを進めていくということが示されていまして、で、1つ目はですね、多様な就労と社会参加の環境整備、で、2つ目は健康寿命の延伸、で、3つ目に医療福祉サービスの改革による生産性の向上、で、4つ目に給付と負担の見直しなどによる社会保障の持続可能性の確保、で、これら の取り組みを進めていって、誰もがより長く元気に活躍できる社会の実現を目指していくということが示されています。
ちゃんとね、こういう理念が実践できたらいいと思うんですけど、
なかなか
いろいろね、問題も多いかなという気もするんだけど、
おっしゃる通りだと思います、
あと谷さん、最後に、何かありますか。
そうですね、今ちょっと介護業界の方では、以前からニュースとかにもよく取り上げられるんですけど、やっぱり人材不足っていうのが課題と、
人が足りない、
そうですね、人が足りない状況です。
どこもそうよね。
そうです、
あちこちね、なんでだろう
本当ですよね、で、結構この介護職の処遇改善を図るとかの取り組みを進めているんですけれども、やっぱりなかなか課題解決っていうのには至っていない状況があります。ただちょっとそのような状況でも、この現場の効率性を上げるために、最近ではこの ICT とかテクノロジーを活用する事業所が増えてきています。で、私の方でも時々事業所さんの方に顔を出すことがあるんですけれども、最近よく目にするのがこの介護現場の方で、タブレット、あれを使って業務に当たってる介護職員さんの姿を多く見かけるようになっています。
ちゃんと人を見て欲しいですけどね、
そうですね、
言ってることは分かります、これだけ見てたらまた
結構会議の場でもこういったタブレットを持ってきて、なんかすごい、
データとかね、そういったの
を、そうですね、
即時見れるとかっていうのはあるかもしれないけど、
本当に効率性につながっているんじゃないかなという感じがあります。で、やっぱりもう今後ですね、この少子高齢化が進む中で、誰もが高齢になっても この安心して生活ができて、はいはい、やっぱり誰もが利用できる介護保険制度であってほしいなと、はいはいはい、思います。
そうですね、本当にね、みんながねちゃんと利用できて、はい、まあ保険料とかさ、ああいうのも下がったりとかね、はい、利用料とか下がったりとか、
うん、そうですね、
皆さんが利用できるようになったらいいかなともね、はい、思いますね。
制度だけあって利用できなければ意味がないですもんね。
はいはい、今日ありがとうございました。
ありがとうございます、
はい、今日は介護保険についてですね、豊見生協病院の平さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
それでは皆さん、沖縄医療生協虹の広場を終了いたします。また来週木曜日14時30分にお会いしましょう。